おはようございます。第1049回の聞くセラピー、聞く100日セラピーです。9月6日金曜日7時31分です。お知らせは、まあ、あれですね、引き続き、まあ、これと直接関係ないと言われればそうなるんだけど、タスクシュート手帳術の回の第4回。私なんかこういうことを言っていて、何かとバランスを取ってる気がしますね。まず、この番組ではタスクシュートってやっぱ出てこなくなってきてるじゃないですか。出てくるんだけど、減ってきてはいますよね。で、グッドバイブスも最近全然言及できてないんだけど、この2つはでも私には、こう、密接に関係していて、今日はちょっとその話うまくできればいいなと思ってるんですけど、タスクシュートはまあ一旦置いといてですね、先日ちょっと話した気がするんで、グッドバイブスとかの方を話したいんですけど、こう、精神分析と、個人セッションの話だけに集中しちゃえば、この番組はいいんですけどですね、私自身の現実はそうはなってないんですよ。収入源といい、僕の感覚といい、そうはなってないんですよね。なので、ここでバランスを取ってる気がするんですよ。CM とかをすることによって。この CM、この番組を聞いてる人の中で一体どのぐらいの人がこの CM を聞くんだろうとは、私毎度思うんですけど、でも喋ってるというのはですね、なんかこう、ここでバランスを取らないと、この番組の存続に差し障る気がするんですね。ノートの下の方に僕、本当は、CM つけるべきだと思ってるんですけど、なぜかじゃあつけてないんですよね。で、途切れ途切れになりがちですよね、ノートはね。多分、ノートの読む人の方が多いんですよ。これを聞く人より。だから、あっちに CM を打って、もっと継続するバランスを取りたいんだけど、そうするとあっちを書く気がますます減っていくっていう現実が今あって、その辺がですね、ちょっとまだよくわかってないんですよね、自分としては。まあ、ただ、散々物を書いてきたんで、書くことに飽きつつあるというのは間違いないとは思いますね。喋る方はここまでやってきてないんで、まあ、今、頻繁と喋りまくってますけど、喋るという方を多分私は今、仕事の核にしていきたいとは思ってるんだろうなと。これ50になってからって言ってもいいぐらい、まあ、40代後半から始めてると思うんだけど、50になってるからと言ってもいいぐらいのこう活動なんですよね。喋る方に猛烈にシフトしてるというのは。まあ、この方が楽ではあるというのは一つありますね。あと、多分文字の書き起こしがすごく進歩してきたということと関係もありますね。こういうの本当ね、あるんですよ。そういうことと。無関係にはできないことだと思いますね。はい、早速ではありますが、だから手帳術の会は渋谷ハイブリッドで行います。あとそうだ、10月13日の件も、これも昨日告知できてなかったんだけど、今日もできるのかって話もありますが、今日やりたいと思っております。10月13日開けといてねっていう、まあ興味がある方はですね、今日話すようなこととも関係しますけど、精神分析を仕事術に生かすみたいな、こういうコンセプトでいきたいと思っているわけですね。まあ、主体性的な内容になるとは思います。こういうのを年に2回ぐらいできたら、ほんとこう半年ぐらいかけないとちょっと無理かなと思うんですよね。わかんないですよ。わかんないですが、年2、3回が、毎月とかはとても無理なんで、全く同じ話するしかなくなってしまうんで、まあまあ、よくて、2、3回かなとは思っておりますが、もしかして1回で終わっちゃうかもしれませんけれども、オンラインがハイブリッドにせず、もうリアル開催オンリーとさせてもらって、動画は撮ろうかと思うんですけど、動画はサンチャレの方の方だけに下ろすという感じにしようかなと、今のところは、考えております。はい。総集編ありますからね、大橋悦夫さんと J さんとやる年末の総集編。まあ、こっちでは私はそんなにこうね、好き勝手喋るっていうわけにはいかないので、まあ、タスクシュートについて好き勝手喋るくらいに、枷を自分にはめておかないと、 何喋りですかわかんないので、まあ何喋りですかわかんないって言っても、僕が喋りたいのはただ対象関係論の話だけなんで、それはどうでもいいんですが、そっちで喋んない、あんまり喋んないようにしますよっていうことですね。うまーくね、人がそうと気づかないレベルで接続できれば、一番理想的なんですけどね、とは思うんだけど、今日はそれについてちょっと、実験的に、ここはもう好き勝手喋る場なんで、行こうと思ってますが、まあ、なんでなのかなって思ってるんですよ。何がなんでかというと、仕事術と認知行動療法を接続しとけばいいんですよ。もうざっくりめちゃくちゃ大雑把に言うと、認知行動療法の人から怒られるかもしれませんから、ざっくり言ってるよっていうことね。僕認知行動療法今や詳しくないですよと。アップトゥーデートできてないんでね。つまり、昔習った認知行動療法をイメージしながら、考えてるんだけど、まあ、接続するなら絶対仕事術には認知行動療法の方が滑らかにいきます。それはもう僕は今たとえアップデートできてなくても確実だと思います。でもそうはしない。一つは滑らかすぎるって方がむしろ問題だからだと、これも僕の、すごい素人的なざっくり感覚発言です。だからこういうのツイッターとかで X とかでね、むやみに漏らすといつ炎上して、まあ炎上しても全然いいんだけど、炎上が狙わ、今って炎上を狙う時代じゃないですか。だから、なんかこう炎上狙ってるって思われるのは、さすがにどうかと思うんで、狙ってもいないのに、まして炎上し損ねるとかね、もうバカみたいじゃないですか。炎上し損ねるだなんて。狙ってるんならまだしもですよ。狙ってるんならいいと思うんだけど、狙ってもいない炎上し損ねるって何なんて感じになっちゃうんで、まあ一応 X とかでは、自制しております。まあノートには書いてもいいと思うんだけど、やっぱうまく書けるという感じを抱いてないんですね。だから喋ることにしてるわけです。で、滑らかにいかないってことが問題なんですよ。で、滑らかにいくいかないっていうのはですね、僕は全部基本はトップダウンの問題だと思ってるんですね。ちょっと話が飛躍してすいません。話が伝わりにくいというのはわかります。ただですね、こういうことなんですよ。そうだな、例えば、私中学の時部活入りなさいと言われて、ああすごい魅力的なクラブ活動いっぱいあっていいなと思ったんですけど、何回読み直しても入りたい部活はなかったんですね。でも僕は部活には入りたかったんですよ。で、そういう人間のために同好会というのを作ることができるって言ったんですけど、さすがに、中高一貫6カ年の学校行っていきなり同好会を中1の私が、5月の段階で作るというそういうタイプの人間では全く僕はなかったんでね、今思えば作っちゃえばよかったんだけど、でも何同好会を作ればいいのかが当時はさっぱり分かってなかった。ライフハック同好会作っとけばよかったなと後からは思うんだけど、それは後から思うことであって、当時はそんなことはさらさら思えなかった。ところで、クラブ活動というものを用意しました。これのどこかを選んで入ってくださいって、これはトップダウンですよね。大学のサークルであっても同じで、結局は、いわゆる就職活動も同じなんですよ。僕はこの種のものにね、うまくはまった試しが一度もないんですね。大学行っても僕は大学に行かずに酒飲んでいる学生ってやつだったんですけど、ちゃんと大学に行く気はさらさらなかったですからね。今思うとどうかと思いま、いや、どうかと思わないな。私は何回やってもああでしょうね。私はこの提示されたものの中から選べるというほど適応性のいい人間では全くない。これは適応性の問題なんですね、実はね。当時はそれを認識できてなかったから、私はただ、昼から酒飲んで酔っ払って、面白くない気持ちを抱いてただけだったんですけれども、まあそれがたまたま非常にフィットするゼミの先生と、あの先生とフィットしなかったら、当時どうなってたかわかんないですよね。まあ、夕方早いうちから酒飲んで、フロイトの話とかをしていたわけですよ。その先生と差しでね。そういう、その先生僕より多分、おじいちゃんより年上だったぐらいかな。おじいちゃんと同じかな。もうそのレベルなんで、先生の年寄りぶりが、お年寄りぶりがですね。まあ、よく僕の相手なんかしてくれたよねっていう感じなんだけど、まあそういう学生ってあんまりいなかったという幸いにも、うちの学校にはね、うちの学校の学生さんたちは女子の方が多かったぐらいで、もっとまともな子しかいなかったんで、私のように完璧アウトローのくせに学校には、大学には行きますというね、そういう、なんかふざけたモラトリアム人間が少なかった大学なんですね。あれだけ人数いながらも。だから先生は楽しかったと、思っておきましょう。もうお亡くなりになりましたから。でですね。 今生きてれば100超えてるよね。100は超えてないか。でももう100に近づくみたいな。戦前生まれですからね。まあ、うちのおじいちゃんとどっこいどっこい、おばあちゃん、どうなんだろうな。ギリギリおばあちゃんよりは年下だったかな。でも、いい線なんですよ。まあ、私が卒業してすぐ退官されてしまったので、それもなんかちょっと延長していらっしゃったけど退官するみたいな感じだったんでですね。はい。まあ、それはもうどうでもいいことなのですけれども。まあ、僕にフロイト全集をくださった方。まあ、僕が勝手にくすねてったような格好になってんだけど。本当に、時効だということで。ですね、接続しにくいというのは、今言った部活の話と似てて、私は仕事術を紐解いてる人は、仕事術では問題、自分の問題解決しにくいなと感じてる人が少なからぬいらっしゃると思って。全員ではないですし、マジョリティでもないけど、3割前後は、ここに私の答えはないんだが、他にどこに当たるところもないみたいな方が絶対いらっしゃると思ってるんですね。3割ぐらい、かなりの数ですよ。数としては。比率はともかくとして。で、だからこそビジネス書っていうのはどんどんどんどんジャンルが拡大していくんですよ。今私が最接近したもので一番マジョリティになってきてるというのが発達障害系のタスク管理の本とかあの辺なんですね。あの辺には近親感覚が出てくるんですよ。でも私はここではないんだなというのに気づいてからあまり近親感覚に悩まされることもなく、また新しいジャンルの開拓をするか、まあ昨日ね、言論の中でちょっとだけ聞いてたんですけれども、お金払ってね、本を売るのはオワコンなのかって話で、いやいやオワコンじゃないんだよって話を聞いてたんですけど、そこは頼もしくてとてもいいんだけど、でもこの話私と直結できてないって、私が直結できてないっていう、この話は本をやっぱ売る人たちの話であって、こういうところなんですね。微妙にずれちゃう。著者は確かに本を売りたいんだけど、ああいう業界人的に本を売りたい人と著者の立場はやっぱりマッチしてないって思うんですよね。まあ、マッチさせるように自分を持ってってもいいんだけど、そういうことを僕はする気になかなかならない人間なんですよ。さっきのクラブ活動入れないはこういう問題なんですね。で、ビジネス書も同じで、どのジャンルに行っても、どの本を読んでも、自分の問題はここには書いてない。でも、近いことは書いてあるっていう本があるんですね。僕はそういう人に向けて、この活動をしているつもりでいるんですよ。タスクシュートは、確かにタスクが進むようになるという点で、だからこれ仕事においては、全問題が解決できてるように見えるんだけど、実はそうではないってことなんですね。仕事が進むんだけど、自分の悩みは解決しませんと。だったら、ビジネス書じゃなくてカウンセリングとか精神科行ってくださいよってことになるんだけど、私は精神病な気はしないっていう方はいらっしゃると思うんですよね。だから仕事は、まあ、ビジネス書で進むようになり、いわゆる仕事上の適用はできるようになりましたが、でもなんか自分はしっくりきませんと。で、それは職種を変えるとか転職活動っていうのかもしれないけど、そっちも見てみたけど、いまいちピンときませんと。で、だからそれは心の悩みだから、心療内科なり心理カウンセリングかっていうと、でもそういうのを受ける気はしませんと。どうしたらいいのかっていうことになってくると思うんですね。で、僕はそれは、なんつうんだろうな、こう、接続されにくい問題と僕が他にうまく言えないから、だからそれ適用って言うんじゃんってことになっちゃうんですけど、接続されにくい問題です。私という人間は入るべきクラブ活動がこんなにいろいろあるんだけど、こう連結され、こう差し込み口みたいな、合わないみたいな感じなんですよ。合わないなみたいなね。いや、合わせろよってことですよね。適用ってのはね。でも合わないんですよね。で、サークルなんてもっと自由じゃないですか。でも合わないっていう感じで、結局僕はそのアウトローみたいな、アンドローみたいでありながら、あの先生は学部長とかですごい偉かったんですけど、その先生に接続されるわけですよ。接続の問題なんですね。これがタスクには明快に僕はあると思うんですよね。このタスク、なんでもいいんですよ。タスクがありますよね。タスクがありますと。で、このタスクをやろうとするんだけど、やれない。やれなくもないんだけど、しっくりこない。1分着手ですっていうの。1分着手はできますと。そうしているうちに、行き当たりぴったりで、締め切りにも間に合いました。でも面白くありませんとか、 すぐこれ、このやり方がまた嫌になってしまいますとか、本当はそういう理由ではないですとかね、そういうところの問題を私は、ひたすら取り上げたいんですね。着手はできるんですよ。で、終わらせることもできるんですよ。でも、なんて言えばいいのかな、やらずに済むならそんなことはしたくないと思ってるとかね。うん。なんと言えばいいんですかね。ノートに書き出してみるとかも一通りやってみたみたいな感じなんですよね。感じだと思ってる。僕の方でね。そうじゃないのかもしれない。タスクシュートも GTD もやりましたみたいな感じで。ですね。難しいな。やりたくないんですよね。とにかく。で、私はグッドバイブスはすごいこれの課題に近づけていると思う。僕が知る限り、他から聞いた中では抜群に近づけていると思ってるんですよ。それはつまり、そもそも自分のためにするんではないんだと。もう極端に言うと、今、クラゾンさん一番極端なところに触れていってるんですけど、ギフトなんだと。ギフトというのは、気が向く向かないの話ではないんだって話ですよね。僕は、長らく気が向く向かないを頑張ってきたんですよ。どうすれば気が向くようになるか。だからそこが仕掛け学なんですよ。やる気が自動的に出るようにするとか、脳科学的に脳がやる気に満ちた状態、やる気脳みたいなのあるじゃないですか。やる気スイッチもありましたよね。あれはあれで有効だとは思うんだけど、ただ私は理屈がなってないっていうのはね、結構気にしてるんですよ。そういうところがあるんですね、僕にはね。例えば作業興奮って言葉があるんですけど、あれは言葉のあやというか言葉の誤解で、作業興奮というのは、あれは、やめよう。精神病理の問題なんです。あれはね。だからやってるうちにやる気が出るよっていうのは、まるまる嘘じゃないけど、作業興奮という概念をそこに当てはめるのは、かなり不適切。控えめに言ってね。かなり不適切。だから僕は、時々口走ってしまったことはあるんだけど、一切それを言わないようにしてるし、書かないようにも極力してるんですよ。なんか違う言葉を使うか、補うことをするか、違う意味で使ってますみたいなことを、後で言えるように潜ませておくかぐらいのことはしてあるんですよ。あそこにはね。そうしないとあれは、精神病理学の言葉だっていうのを突っ込まれたときに、お前は人を病気にしてやる気にさせようとしているのかって言われたときに、答えられなくなってしまうんで、まあ答えられなくなったっていいんだけど、そういうビジネス書の流儀なんですよ、これはとか言って押し通せばいいんですけれども、まあでも、気持ちのいい部分ではないんで、黙っているという感じなんですね。あんまり触れずに置くみたいなね。まあ、危うい橋の一つや二つは当たりますよね、仕事していると。それはそれでいいと思うんだけれども、まあまあ、いろいろあるんですね。とにかく、問題と僕が思っているというか、課題なのはですね、例えば、よくこの話題しか出してないんで恐縮なんですが、まあいいや。でも、例えば、会社の上司が、お母さんそっくりです。だからむちゃくちゃ腹が立って、ついつい喧嘩します。そもそもその上司はちょっと、私から見るとパワハラっぽいから、お母さんに似てなくても喧嘩になるけど、似てるから一層喧嘩になりますと。仕事する気がしませんと。でも1分着手で仕事をしていて進めることはできますけど、あの上司なんとかして、みたいな話になった時に、少なくとも1分着手というのはこの問題は解決してないなって思うんですよ。気分が悪いままだってことだし、何かにつけてやらなくなってしまうとかね。そういうことなんですよね。で、僕はこれを習慣化で乗り切ろうとしたこともあるんですけど、事態は変わらないなって思うんですよね。習慣化で乗り切ることはできても、気分の悪さはどうにもならない。で、僕は最初はこれを、なんていうのかな。いわゆる環境マネジメント的に考えてたんですね。そういうセラピーにもこの考え方はあります。仕事をきちんとしているうちにこの人との関係が徐々にこなれていき、環境とのこう摩擦が、環境というものはよくこう、環境マネジメントはあまりにも中心に考えられる方は環境をまず良くするんだっていう話をするじゃないですか。無理なんですよ、そんなことは。誰だって素晴らしい環境をセットしてそこに自分をポンと置くっていうのが一番いいに決まってんだけど、自分が入ることによって環境との齟齬が生まれるってことは力道的にね、だからここで力道が出てきちゃうんだけど、実際起きるわけ。私が入ることによって私がパージされようとしている。あからさまにやらなくても、なんかこいつの顔は気に食わんとかいう人はいらっしゃるんで、どっちが先に辞めるかみたいな話になっちゃうじゃないですか。 相手が辞めれば環境が良くなったと言えるのかもしれないけれども、それは、なんていうのかな。それを問題の解決に持っていくのは、あまりにどうかと思わなくはないですよね。だから、これはですね、いわゆるスキルでどうにかできるはずのない問題なんだけど、でもそこですごい仕事ができるようになることによって、環境との齟齬が徐々に良くなりますということを、僕は漠然と期待してビジネス書を書いてた時代もあったんですが、これは倉園慶三さんがよく言うように、それをやることでかえって事態が悪化するケースは往々にしてあるよっていうことが起こるんですよ。いや、この気に食わない奴が仕事できるようになると、ますます腹が立つじゃんっていうふうに思われるんですよ。全然普通に。だから、この方法で論で、解決する場合があるかもしれないけど、解決しない場合どころか、事態がますます悪くなる場合すらあるなと。現に私は家の中でこれを引き起こしたんですね。仕事ができるようになったから、夫婦間がおかしくなったってわけじゃないけれども、何もかもが、それなりにライフハック的にうまくいくことで、ますます事態がまずいことが炙り出されてくるみたいなことが起こったんですね。それが私のジンマシン問題で、これは、僕はもうこれはやめようと思ったんです。この路線だけにかけるのは。この路線はこの路線で、いわゆるこうライフハック的なっていうのか、環境マネジメント的な路線は一定程度維持しつつ、ここに、この路線で押せば、自分の事態が、すべからくベターになるっていうのは明らかに自分がそうでなかったからやめることにしたわけですね。周辺との齟齬はやっぱりこう別問題として考えなきゃなんなくって、この辺から関係論的に僕の感覚がシフトしたんですよ。それまではマイタスクマネジメント、つまり私の空間、時空間を整えるってことが全てだ。今でもこれは主流の発想だと思うんですね。僕はそこに対して別にこう革命を起こす気はないんで、それはそれとしてこう置いとくことにしてる。一旦する。で、僕としては関係論を進めていく。で、ここに強烈に入ってきたのが、グッドバイブスなわけですね。なぜかというとあれは一つ意識だから、毎時空間っていう概念そのものを認めてませんから、もう、他者と自分は一体ですからね。もうちょっと別の言い方をするならば、なんだろうな、恐れを抱かないってことですね。だから防御は攻撃であるっていうのはそういうことを彼が、倉園さんが、随時指摘される、しょっちゅうこれが忘れ去られているよっていうことを言っているのがそれですね。防御は攻撃である。つまり何かを回避する。自分を守ろうとするっていうのは、すでに他者にとっては攻撃になってしまう。一つと一体という概念からするとそうなんですよ。赤ちゃんがお母さんから自分の身を守ろうと思ったら、もうそれは明らかにまずいことが起きているわけですよ。だから対象関係論的には今のような説明になるんだけれども、赤ちゃんはお母さんに対して身を投げ出してるじゃないですか。この状態がデフォルトだって言ってるわけですね、倉園さんは。で、私は精神分析にもほぼ同じ思想は見えるんですよ。なぜなら、精神分析は防衛規制って言いますからね。で、防衛規制はすべからく病理であるってみなしてますもんね、あれはね。少なくとも病理の方がであるとみなしていると思うので、だから回避行動っていうのは非常に平和的に見えるけど、非常に攻撃的だっていう展開を取るんですよ。これは一体というのがデフォルトであるというところからは当然なんですよね。極端に言うと、胎児、お母さんのお腹の中で赤ちゃんが私の身だけは守ろうってしたら、もう完全にこれは闘争状態になっちゃうじゃないですか。一体なのに、ある部分だけが、自己目的に機能してしまったらまずいですよね。極めてまずいですよね。そしたら搾取になっちゃうじゃないですか。お母さんのお腹の中から栄養分をとことん取りまくるみたいな話になってしまう。実際そうじゃんってことになるかもしれないけど、それだったら子供を作るっていう概念そのものがおかしな方向に向かっちゃうので、搾取ではないんですよね、あれはね。その元の原理から考えて、今の話は非常にこうで、あれですね、エリプスっぽい、プレイエリプスっぽい話になりましたけれども、まあそういうことがありますと。なので、とにかく私は接続の問題を問題視しているわけです。接続できていない。タスク管理というものは、その人がタスク管理を問題にしている場合は OK なんだけど、タスク管理じゃない問題を問題視しているときに、 これを解決することによってついでに解決されるような方向性を目指すのはあまり私は今芳しくないと思ってるので思ったので、そう考え直してからですね、タスク管理はタスク管理としてやるとして、その前段階にあること、つまりそもそも今気分が最悪ですとか、今とても抑うつ的ですとか、私の行動はひたすら回避行動になってますけど、それで何か問題ありますかみたいな場合の方の手当てを、手当てに基本的には照準を合わせるようにしています。で、これを可能にしたのがグッドバイブスです。ということです。私はグッドバイブス以前は、これに僕が手をつけるのを恐れていたので、まさに恐れと不安の塊だったんで、だからフロイドとか精神分析って本の中には絶対潜ませないようにしてたし、ブログにすら書かなかったし、今でも書くとき若干のはばかりがありますけど、基本今書いてますから普通に。精神分析という営みみたいな藤山直樹さんの本を紹介するということ自体が、2010、あれは5、6年から読み出してたと思うんですけど、もうちょっと後かな、2017年ぐらいだと思う。6、7年だと思うんですよ。でも書き出したのは2019年よりは後だと思うんですよね。ちょっと厳密じゃないですよ。厳密じゃないけど、感覚的にはそうで。フロイトに至っては僕、その大学の時に先生から、ずっと話してたわけですから、喋ろうと思えば、2006年の私が仕事を始めた段階からあれを投入することはできたんだけど、2006から2000、少なくとも16までとなると、もう17だね。10年以上のそこには間が空いてるじゃないですか。これはもう意図的に決まっていますよね。偶然無意識的にフロイトは忘れてましたなんてことはありえないわけですよ。で、さっきも言ったように、接続だけを言うならば、認知行動を入れる方がよっぽど滑らかにいきますよね。そのタスクに対する、認知の歪みを直しましょうと。そのタスクはそんなに辛いタスクじゃないんじゃないでしょうかと。合わせて、そのタスクを繰り返す、1分毎日着手する行動を習慣化させましょうと。まさにこれは認知を変換し、行動を修正していく認知行動療法の考え方なんで、僕はこれはすでに採用されてると思うんですね。これを繰り返してやってうまくいかなかった人にもう一度カウンセリングの場でこれを進めると、とってもこう、なんて言うんだろうね、飽和感が出ちゃうと思うんですよね。もうその一つとっても、新鮮さを取り入れるという理由だけでも精神分析をここで採用する方が、精神力動的なものを採用する方が、その人にとって何か新しい展開を生み出しやすいんではないかと思うんですよ。僕はそれよりはるかに大きな理由を持ってますけど、理由がこれだけであったとしても、認知行動じゃなくていいんじゃないかって思っているんですね。だから、CBT を、援用しますというのは、妥当性としてははるかに妥当なと思うんですよ。思うんだけど、でも一方で、問題が人間関係ですとか、そもそも問題が言語化しにくいところにありますとか、最近流行りの言語化を使うと、言語化しにくいところにありますとか、あるいはこう自分、職場では結構こうやり合ってんだけど、家に帰ってくると抑うつ的になりますとか、まあ朝起きるのがそもそもすごい辛いのに、朝一からタスクリストを見るとやる気になるけど見たくありませんとかね、そういったもろもろのテーマは対象関係的に見る方が、接続されていると思うんですよね。こっちにいいメニューありますみたいな感じですね。これを広めたいとは思ってないんですけどね、実際はこれが使えますみたいな感じなんですよ。なんかね、そうですね。タスクシュートでうまくいくのは、やっぱり行動なんだと思うんですよね。行動をしないっていうことができないという悩みについて、行動しないっていう悩みっていうのかな。悩みではないんですけどね。でもワークとしてはあると僕は思うんですね。今は何もせずにいるべきだっていう、これができない、漂白的にできないとかいろいろありますが、とにかくできないんですよ。ついスマホはいじるとか、つい本は読み出すとか、なんかこの時間を使ってできる仕事を探し出すとか、そういうことをしちゃうんですよね。してもいいではないかとか、 した方がいいという方にはおすすめしないんですよ、私は対象関係論なんて。でも確かに何にもせずに自分はいようとしてもいられないっていうことが課題だっていう人にはおすすめしたくなるんですよね。そこを認知行動で行くっていうのは、私はどうしても認知行動っていうのは自分を変えるってことなんで、こう二つあると私は思うんです。今の時代に対象関係というかな、精神力道と認知行動を分ける大きなポイントが二つある。三つあると思いますね。一つは自分を変えるということが自然受け入れられるかどうか。自分を変えることが自然と受け入れられるという人は、精神力道っていうのは向かないと僕は思うんですね。まだというのかな、精神力道を現在は、検討しなくていい状況にあると。自分を変える。自然とですよ、これが。自然と自分を変えたいんだって思うっていうことが、人も簡単に自分はやりたいっていうふうに思える。僕は思えないんですよね。自分変えたくないってよく思うんですよ。成長だろうとなんだろうと。ここは大きな境目の一つだなと思います。もう一つが、自分を説得するという。非常に説得的なんですよね。マーケティング的な話とも少し関係があると思いますが、自分を説得する。私は認知行動ってすごく説得的な方法論だなって思います。ハーバード・エリス、とか、まあ、ハーパーとか、エリスとかハーパーの時代から、思想の時代から始まってですね、非常に説得的であると思います。だから、やる気を自然と出すとか、何かタスクをする気持ちに自然となるとか、そういうことを、かなり理性的に目指す、合理的に目指すっていうのが、CBT 的だと思うんですよね。これは、またライフハックとの相性も抜群にいいと僕は思いますね。例えば、何ですかね、タスクシュートでやれないと言ってる人に、その気にさせるとか、あるいはあれはあまりにも記録を重視しすぎるという人に対して、考え方を自然と変えてもらうためにはどんな言葉をかけるといいっていうのが非常に僕は認知行動的だなと思うんですよね。私はそういうことをしたくないんですよ。その人が、なんつうんだろうな。その状態であるという状態を、こう、ワンスイッチというか、一瞬で変化させるような変化というものが、非常に気持ちの悪いものに感じられるんですね。なんかこう、トマトの枝を、こう、矯正するみたいな時に感じることなんですよ。下に力を入れると折れるんですよ、トマトって。でも、どうしてもこっちに伸びてもらうと困るとか、ナスとぶつかるとかね、非常にいろいろアレなことが起こるんで、キュウリとぶつかるとかね、まあ、植える場所が悪いんだけど、とにかくこう変えなきゃなんない時はあるんですよ。時間をかけないとならないですよね。それも説得的なんだけども、そういう説得的なことを特に他人に対してやるっていうのは、やるんですよ。精神力道だって。やるんだけど、少なくともお互いが気づいているようじゃダメだっていうふうに私は思うんですね。この辺はまあいろいろありますが、とにかくあるがままって話と深く関わるところではあります。説得的であるというのは、説得的な方が説得するとか、あの時の自分にどんな言葉をかけるとか、そういうのが自然だって思うんだったら CBT 的だと私は思います。私はそれは大変不自然だと思うので、自分とセッションでワンオンワンだったら、ギリギリまで回避したいとは思っていますね。これが2点目かな。3点目が言語化ってやつですね。さっきも流行り言葉だと言いましたけど、言語化をすることができるとか、言語化した方がいいんだって思うなら、やっぱり認知行動的ではあると思います。タスクリストなんて絶対言語化の産物なんで。私は言語化っていうのは、なんていうの、象徴機能移行だと思うんで、自体がですね、もうあの人とは、なんていうのかな、彼といるといつも喧嘩になるとか、行く先々で上司がパワハラをするとか、こういう話ね、これ言語化じゃないじゃないですか。オカルトですよね、これだけだったら。行く先々で、私書きましたけどね、ノートに先日。転職してもパワハラの上司がいて、日本は本当ひどい国だ。これは言語化では ないんですよ。本人は言語化し、言葉で喋ってるつもりかもしれないけど、これは僕は象徴水準以前だと思うんですよ。 象徴水準以前の問題、例えば私が以前のジンマシンができました、ジンマシンできてもタスク管理すればいいじゃんって話には僕はならないっていうか乗れないんですよね。タスク管理をどんどんしていてますますジンマシン増えましたみたいな時に、タスク管理で乗り切るっていうのはおかしいと思うんですよ。まあ皮膚に薬塗りましょうって話も同じなんだけど、塗って治んない時どうするかっていうのが、つまり自分がですね阻害されていくんですよね。まあ置き去りにされるって感じの方が、こんな、マルキシズムみたいな言葉使わずともね、置き去りにされる感じがするんですよね。ここでマルキシズム持ってくると社会問題にこれなっちゃうんで、僕は社会問題に期待できないんですよね。父がそうだったんで、こういうのを全部社会問題にするんだけど、なんつうのかな、もっと孤独になる一歩間違うと。で、私はそこまで他人というものに期待しないっていう態度を最終的には取ってなかったことに気づいたので、やっぱりこう、社会を変えなければダメだっていう発想を取ってしまうと、なんかこう、ジンマシンはどうなるんですかっていうね、ことが抜け落ちる気がするんですよ。被害者がこう、ずっと被害者であるみたいな。これはですね、社会運動してる人はそうじゃないんだっておっしゃるでしょうけれども、僕のアトピーってまさにそういう感じになってしまったんで、父が薬害についてよく言ってたんだけど、薬害はあったんだけど、薬害をここで言っても、私の病気治んないじゃんっていう、だからそこは連帯ってことになるんでしょうけど、僕はこう、全然ついていけなかったっていう感じなんですよね。誰も僕に連帯してくれてる気がしませんみたいなね。同じなんですよ。別だけど、そうじゃないけども、タスク管理とかタスクシュートではアトピーは治らない。で、それは医者に行くっていうタスクを書きましょうって言うんだけど、医者に行って治んない場合ってのがあるんですよね。で、こういう時に人はこのやりとりだけをしていると、ものすごくドライに感じてくるんです。人は私の病気なんて結局どうでもいいんだと。で、どうでも良いのが自然だっていう考え方もあると思うんですよ。人は自分事と他人事があるんだから、それは他人事ですよねと。ここで、なんですよね。ここで、まあ、一つ意識っていう方がはるかにこう積極的ではありますが、やや消極的ながらも対象関係っていうのはやっぱりですね、カウンセリングでもいいんだけども、母子関係みたいな考え方っていうのは、母子は他人事じゃないじゃないですか。だから子供は面倒くさいっていうことになるのかもしれないけど、面倒くさいという言葉が出るということは、ケアしなければならないという思いがそこにあるわけですよね。そういう対象関係の中で、ややこじれかけている思いというものを手当てしていくっていう方に、まあ、かなりウェットになっていくんだけど、私は、やっぱりこう、意識が、なんちゅうのかな、そっちに行きたくなるってことなんですよ。ただ、これは、確かに面倒くさいという感情が出るぐらいにはこじれやすい話ではあるので、私はグッドバイブスで言うほどは積極的に慣れてない。ないんですよ。積極的にここでなると暴力的になる時が不安だってのがあるんですね。やっぱりね、僕にはね、めんどくさいでしょ、子供作んない方がマシじゃんっていうことになりかねないので、ここを慎重にケアしていく。まあでも結局僕はグッドバイブスでもそうなってるなとは思うんだけれども、ここはもうさじ加減ってのが個別のケースによって変化せざるを得ないので、いや私はもうとてもじゃないけど無理ですっていう人に、言えることと、本当は子供を持ちたいとか、本当はもっと優しくしたいっていう人の温度感は絶対全然違うんで、だからこう個別のケースには入っていくしかないんですよね。そういう意味でも、こう、私は力道的っていうのと、プライベート的っていうのは同じで、ここにはもう言語化が通らないと思うんですよ。めんどくさいなどというのは言語化じゃないんですよね。まあ、あれですよ。そうだなぁ。まあ、ビヨンが一番やっぱり僕はここでは浮かぶんですけどね。象徴機能以前だと思うんですよね。具象的だと思います。すごくめんどくさいというのは、うんこが汚いみたいな話に近い。もうこれは感覚的なことであって、言語化には持っていけないので、だからこれをこういうふうに言葉をかけるとか、ああいう優しい話をするとかでは、済まされない。やっぱり時間をかける必要がありますし、その時にこう対抗みたいな観念とか、母親みたいな観念とか、そういったものが出てこざるを得ないなっていう。例えば仕事するにおいてもですね、私が仕事をしているのはお客様のためとか、お金のためとかじゃない。お父さんに褒めてほしいんだって言わないじゃないですか。でもそう強く思ってる人は、 やっぱりまずこのお父さんに褒めてほしいという部分を何とかしないと、私はこれを昨今では女性のエリプスコンプレックスという問題だと思ってるんですよ。これをあっさりとフェミニズムだけの問題にしない方がいいと思うんですよ。半分フェミニズムの問題でいいんですけれども、もう半分はやっぱりこれはエリプスコンプレックスだと思うんですよね。お父さんと言ったって上司は女性ですとかはいいんですよ。まあ、その場合ファルスって言わなきゃなんなくなる気がして、僕はあのファルスって言葉は気持ちが悪いってところがどっかあるんですけれども、でもまあ女性にペニスはないもんなっていう、そういうことはありますが、とにかくお父さんに褒められたい。お父さんは私のことを殴ってばっかりはいないか。とにかく お父さんはひどかったとか、冷たかったとか、いう場合に、その人がお父さんに褒めてほしいと思ってるというのはですね、私はその松木邦弘さんが得意とする表現ですけど、至って当然だろうと思うんですよね。至って当然だろうと。この年になってお父さんに褒められたいなんて思う自分が嫌だっていうのは、こじれてるとはとしか思わないんですね。で、こじれてるってことは、つまり、当然の要求だと思うんですよ。それを、そういう考え方はいい年になったんだから捨てて、自立してお客様のために仕事しましょうって言ってタスクの管理に入るっていうのは、私は、嫌なんですよね。要するにそういうことを言うのは。本当らしくないって感じがするんですよ。これを私が多分意識したのが大学生時代のこの彼女できない問題。やっぱり僕はあの時代の自分を今では面白おかしく喋ってますけど、肯定的に見てるんですよね。どんな人だって彼女欲しいでしょうと。いや、まあ同性でもいいんですけれども、要するに何が言いたいかというと、なんつうんですかね。やっぱりこう当然の要求じゃんって感じがするんですよね。愛着はありふれたものであるっていうのが松木邦弘さんの言い方ですけれども、そこら辺にあるものを自分だけが、隔てられているってのはひどいじゃんっていうことですよね。その状態のまま普通の社会人とか会社人としてやっていきなさいっていうのもひどいじゃんってことなんですよ。グッドバイブスは確かにこの問題に一気に決定弾を与えてくれるっていう観念的にはですね、個別的には倉園慶三さんは別の話されるんじゃないかと思うんだけど、観念的には一気に解決策を与えてくれるんですよ。もともと一つなんだって言ってしまうわけですね。つまり、あなたが欲しがってる愛着とか愛情というものは、もともと持っているんだから、心配するには及ばないっていう結論を一気に与えてくるっていう、僕はこれを一気に受け取ることがたまたまできたんで、非常に有効に作用したんだけれども、私がこれを言うと、本当らしく聞こえなくなるんですね。多分私は彼ほどその感覚をどこかで掴みきれてないので、いきなり僕が自分でこれを言ってしまうと合わなくなってくる部分があるから、しょうがないので、こう母子とかいろいろ掘り起こして、最終的には同じ話してるんだけれども、最終的には同じじゃないですか。私がありふれた愛情とか、そのアタッチメントが欲しいから、女性と肌を合わせたいと思ったっていう部分って、これがつまり母親と肌を合わせられなかった、られなかったわけじゃないから誤解なんだけど、られなかったという情緒的な思いをに引っかかっているので、ここに固着して、大学時代にここが非常にこう、大学生らしい形で露出したっていうのを、もともと一つなんだって言ってしまうという。だからそれを欲している自分っていうものは、イリュージョンを見ているっていうのはその通りなんですよ。その通りなんだけど、そう言われて納得できない瞬間っていうのが頻繁に訪れる人にとっては、この話が聞いた瞬間はいいんだけど、またすぐにそうでないっていう事態が発生するんですね。だからこれを繰り返さなきゃなんないんですけれどもね。こういうところの話がですね、つまり自分の周りにだけ空気ないんですよっていうのに近いんですよ、これは。それなのに仕事しろって言うんですかって言ってる人にタスクシュートを渡すっていうわけにはいかないかなっていう。これはタスクシュートが有効かどうかの話とは次元がやっぱり違うなっていう感じがするんですね。だから言語化に向かないと思うんですよ。多分その人は自分の周りに空気がありませんとは言わないと思うんで、多分言葉としては仕事を先送りしてしまうんですっていう言語化になってしまうんで、だからそうすると提供されるものと自分とが接続しにくいっていう結果になってしまう。そこに接続しやすいものを提供できないかと探し続けていたところにグッドバイブスがこうガッと入ってきて、その結果僕が答えとして見出した一つが対象関係論だったっていうのが今日の話でしたね。